さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドルシーリンチというポッドキャストでは、アメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。やっていきましょう。よいしょ。無難無難さあやっていきましょう。
お願いします。
はい、今回なんですけれども、まず何個かちょっと言いたいことがあって、あ、本日、ちょうどもう日付変わったんだけど、4月4日、
4月4日、
私の、所属しているシグマラムダベータインターナショナルフラタニティインコーポレイティドの誕生日でございます。
何年目、
本部というか、うちのUNK にあるフラタニティじゃなくて、その全体としてのフラタニティは1986年にできてるから、ちょうど35周年でございます。
35歳
です、で、うちのフラタニティ、その UNK にあるフラタニティも同じ日にできたの。
あ、そうなんや。
そう、同じ日で、それが2004年にできたから、17年目かな、17歳ですだから。
へー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。
多分今日どうなんだろうな。まだ何も連絡来てないからあれだけど、ワンチャンそのフラのメンバーと一緒になんかご飯食うかなんか多分するんだと思います。
でしょうね。
多分。
行ってください。はい、メキシカン料理に。
で、わかんない。メキシカン料理なんかわからん。
サンペドロに行ってください。
サンペドロ、マルガリータ。
マルガリータズに行ってください。
多分でもあのあれ、そのなんかアップルビーだっけ、
うん、
っていうなんかレストランがいつも行ってるから、多分まあそこに行ってご飯食べるのかなっていうような感じになるわ。
うん。いや
まあまあ、そんなことはどうでもいいというか、ほっといて。最近ちょっとイライラしたというか、あるんですよ、一つ。
イライラすなよ。
あのパソコンに関してなんですけど、もうまあ俺のパソコンもう買って2017年に買ったからもう4年選手なんですよ。
でも俺もそんぐらいで、
まあ、まあまあまあまあそうね、
うん、
うん、でまあこき使ってるっていうのもあって、もうパソコンの中がもうむちゃくちゃ重たくなって、
うん、
もうそろそろ限界なんですよ、編集とかに関しても、
うん、
まあまあそこはまだ100歩譲っていいというか、
う
ん、まだいいんだけど、まあ、よくあるのが、キーボードの上にマウンテンデューとかあのスプライトとかよくみんなこぼすじゃん。
こぼすか
よくこぼすじゃん。
こぼすか。
こんな俺は絶対こぼさないって思ってたんだけど、結構こぼすんよ
俺こぼしたことないで。
2,3 回こぼすんよ。で前までは、前も1回こぼした。前は
自分よくこぼしてんな。
こぼしてる。前はあのね、右半身やらかしたの。
そのたんびになんかあの取って、
そうキーボード取って
やってたけど、
前はその右側スペース真ん中よりもなんか右半身側を埋めちゃって、マウンテンデューで、で今回は左半身をスプライトで埋めちゃったのそうよくあって、そうで、そのためにちょっと一回バッて全部キーボード外して、でキーボードの裏とその全部拭いてっていうのをやってるんだけど、ちょっと最近あのタブキーとキャプスロックとシフトキーがあの押してもだんだん戻ってこなくなるようになってきました
へっこみっぱなし。
へっこみっぱなし。ちょっとこれもう一回、
いわゆるお刺さってる状態ね。
およいしょお刺さってる状態ね。
マジで誰も使わへんやつな。
いや使う使う使う。使ったからなったんだろ、その会話に。
え、
何を刺さってるって。
何なんお刺さってるって。
押してある状態のことを北海道弁でお刺さってるって。
誰も使ったことない
ですね。違う違う違う、だから使ってるって。
意味がわからん状態の、
そうね、お刺さってる状態のことを、だからどうやって説明する、何それって最初に言われてたわ、しげさんに多分それこそ
お刺さってるってなんやねん
って。ってなってね、だからまあ、だからそのお刺さってる状態だよっていうのがまあだからその押してある状態のことを、まあ一応北海道弁でお刺さってるっていうふうに言って、そうだから本当にそれこそキーボードがもう刺さってる状態で、ちょっとまた外して綺麗にしなきゃいけないんだけど、
うん、
それのやりすぎで、うん、あの L ボタンがもうそろそろやばいんですよ。
L ボタンって、あ、 L ね、
L のキーが、うん、あのもうパカパカし始めて、
うん、
一応そのキーボードってパカって外すと、まあそのキーボードにもよるんだけど、
うん、
4箇所で一応止まってるの、
うん、
あのまあその端角の部分に、
うん、
それぞれ4箇所で止まってるんだけど、左下を残しても全滅なんですよ、その爪というか、それがもう割れちゃってるんですよ。
あ、なるほどね。
だからもう今左下1点で止まってる状態で、あの誰か買ってくれませんか。
何が分からん。そのボタンだけ売ってるもん。
どうなんだろうね。一応そのキーボードのクリーニングとキーボードの修理っていうのがカーニーにもあるそのコンピューター直してくれるところがあって、うん、そこに持っていけば直してくれるんだけど、なんぼだっけな、100ドルかかるかかかんないかぐらいするの。
いやでもするな。
するしょ。そうなの、うん、いやだからそうなの、それ払うんだったらとかって考えると、でもうそろそろ多分買えないと本当にやばいから、うん、だからね、そんな
買えよパソコン。
いや欲しいよ、高いからさ。
いろいろ我慢すれば買えるよ。
まあそれで、まあその流れというか、それで言うとまた最近その新たな機材を買ってしまったっていうのもあって、
そう最近買ったもん。何
だからそれこそ、でも本当に毎回そうなんだけど、セメスター入
って君らなんか、いや荷物届くけど君らな、
君らね、うん、確かに。なんかあのまた新しい靴買ったって言ってた、 このタイミングで
なって言って、なんでこの引っ越すのにさ
そう、まあ、あと1ヶ月もいないぐらい、
やたら荷物を増やしていくよね。
ね、
すごいな、買える気ないんちゃうかな。
ああ本当に、まあ、だから最近、まあ、なんかセメスター入ってからなんか毎回あんまり買ってなかったりするんだけど、うん、まあ、今回ちょっと、まあ、ちょっと給付金というか、まあ、お金が軽く入ったっていうか、まあ、いろいろなタイミングが重なって、
そんなの貯めとけ。
まあね、そうなんだけど、まあ、もともと欲しかったっていうのもあったし、このポッドキャストの環境でその一番 今もまだそうなんだけど、納得いってないのが、その音量のちょっとね、ボリュームのそのメーターというか、それがちょっとまだ納得いってなくて、だそれ用の機材があって、なあ300ドルぐらいですかね、全部合わせて。だからまあ日本円で3万円ぐらいは一応ちょっと、はい、買ってしまいました多分来週の水曜か木曜日くらい。だからこれのもう一本後ぐらいのポッドキャストはもうちょっとなんか音が良くなってるかなっていう風に、多分ね。いいでしょ。
そうなん。
そう、新たに買ったから。
あんま気にしてないやろ誰も。
そう、俺だけ。
な。
うん。その編集してる時にそのノイズが気になったりとか、うん、もうだからもう自己満というか、もう出す側のあれよね。そのなんか納得いってないっていう部分で、だからたまにその話したりするじゃん、ポッドキャスト聞いたりとか、新しい聞いたりする人が聞いたりするじゃん、うん、でどうなんか意見求められたりとかしても、基本的にその内容じゃなくて、まず最初にその音質のところにどうしても、
もうお前音質しか聞いてないから内容聞いてへんもんな、
うん、だから
二の次やもんな。
なんか周りの人とか何人かやってる知り合いがやってたりとかするのもあって、うん、で聞いたりとかしたんだけど、もうひどくて音が。
言うてるよなそれ。まずそこで一回ディスり入るよな。
お
っとひどい。
なんでなんだろうね。でもそうなの。なんか音なんか音、あれだね、バックミュージックがもうむちゃくちゃでかくて、うん、でその声がちっちゃくて、うん、でその声ももうどこで撮ってるか分からないようなぐらい反響しててみたいなね。だからそれよりかはね、ちゃんと綺麗
に、だからそんぐらいラフに撮れるよっていうのがポッドキャストじゃないの良さじゃない
なのかな。
いや知らんけど、なんかもう携帯とかでも撮って配信できるっていうのがメリットなんちゃう今の。
なんかポッドキャストってなるとなんかすごいこうかしこまるというか、なんかしっかりやんなきゃって思っちゃうから俺的に。だからもうなんか音声的なところをもうちょっとしっかりやりたいなっていうので、まあその新しい機材を買ったから、うん、まあ来週導入できると思うんで、まあ楽しみにしててください、うん、はい。でまあ今日本題というか、もうなんか近況報告ありますか。映画見た以外ね、いつもそれだからさ
近況報告
なんか
ちょっと酒が残ってるぐらいかな
そうやん、さっき言ってたじゃんそうだそうだそうだ、酒まだ酒が残ってるかなみたいな。しかも別にそれさ、今日もまあほんのちょっと飲んでたじゃん、
うん、
ほんのちょっとじゃん。でもあれは、うん、
だから酒が残ってるから全然入ってこんかったなマルガリータが
そんなに飲んだ。なんか友達の誕生日だったんだっけ。
そうそうそうそうそう、うん、いや覚えてないな、どんぐらい飲んだ。なんか常にずっとビールを飲んでて、
うん、
だから6時ぐらいから行ってたよ俺。
そうね、確かに
6時ぐらいから。結局帰ってきたのが最終あの時何2時ぐらいかな、解散したんが
1時半2時とかそんなもん。
2時ぐらい、うん、それずっと飲んでた。
まあそっか、その確かに始まり早かったもんね。
うん、もう結構酔ってたな。
あ、そうなんだ、
本当に、
うん、もう全くその顔に出ない人じゃん。
ほんま出えへんか
から帰ってきた時も、まあ、いつもの感じだなって感じだったから、
ね。
まあ、
ちょっとテンション高いなぐらい
見た感じ、そう、
うん、
逆に私はもうすごいもうゴリゴリ出る人なんで、
うん、なかなか飲みました。楽しかった。
どんなところに行ったの？
うん、なんかね、まあ誕生日やからっつってて、うん、でまあ前から呼ばれてたよ、この日にするからみたいな、うん、そのバーで、うん、でまあどんぐらい人来るんか知らんかってんけど、あで一番最初6時ぐらいに来てって言われててん、
あ
で俺はそれをめどになんかいろいろこう課題であったりとか終わらそうと思って用意してったら4時半ぐらいにもうおるでみたいな言われて、
ほうほうほう、
でおーえらい早いやんと思ってでまあまあええかと思って6時ぐらいに行くわって言ってで6時ぐらいに行ったらまあ、まあ結構広い店やねんけど、
うん、
外があって、うん、外でねテーブル5つぐらいつなげて、もう20人ぐらいが囲んでたんやそこを、
うん、
みたいな、どこやみたいなその友達を探しておらんくて、うん、あれどこって思ってほんならなんかまあ一人その中に知り合いがおったから、
うん、
うわそこやバリおる人
ってそのでかい
バリおるって全然知らん人ばっかやってでまあまあそこで飲んで、
ああ
まあなんかいろんな人と知り合えてよかったけどね、ああ最終、
ああまあね、そのあれだよね、2人ともというかその誕生日の人もまずそもそも背でかくて、
でかい、
でそのお、一応血はつながってるんだけど、その弟、
その奥さんの弟やね、
そうかそうか、だからまあ血はつながってないけど、まあ一応その弟がまあその人も背でかいんだよね、
めちゃめちゃでかい、
でまあそれよりも何が一番かっていうと足がむっ
ちゃ足がで
かいよねすっごいよね
あれ何センチなんやろ、
フィートで言うと何ぼつだっけ、
18
とかって言ってたよね、うん、だから何ぼだ、
フィートじゃなくてインチね、
あインチか、そっかそっかそっか、
だから俺らはでで US サイズで9やね俺、
うん、
それが27とか、うん、27半とか 6半とかかな、うん、9で分からんけど、で18、16やったかな、
分かんない、36とか7ぐらいなのかな、
分からん、
ね、なんか冗談で言ってるかように聞こえるかもしれないですけど、ほんまにな
んかずっとフィン履いてるみたいな
本当に、なんかなんだろう、もうめんどくさいけど YouTube だったら写真を挿入したいもんね
してほしい
本当にもうびっくり、だから俺もそのまあもともとしげさんが飲みに行ってた時にその仲良くなってっていうような感じで、
うん、
前たまたまそのしげさんと行ったらその人がいて軽く話したっていう時にも俺も見たけど、うん、
アレックスの方でしょ、
そう
弟の方ね
まず二人とも背でけえなって思ったけど、もう足にしか目がいかない
でかいあいつら、でかい、本当意味が分からん、
いやもうこっちの人何食ったら、
手もでかいし、
いやもうだって全部でかいじゃん、
だから一緒に歩いてるやんかもうアレックスとその友達がデレックって言うんだけど、デレックと、まあ、他のその友達何人かとその他の次のバーとか行くときに歩いてるやん、外、うん、もうなんかねロード・オブ・ザ・リングの気持ちが分かるよね
あれでしょ、ホビットと
そう、ホビットとその他みたいな、ガンダルフとか人間あこういう気持ちなんやと思って
マジで、ほん、うん、でまあシゲさんも、まあ、そんなむちゃくちゃでかい方でもないよね、うん、日本人の中で言うと、
うん、でかくはない、
標準
ちっちゃいかと言われれば、まあまあち見せるのみたいなちっちゃい、まあ、身長的にはそんなでかくない、170あるかないかぐらい、あるかないかっていうところ
は、
まあないけどね、168かな、そうね、
もう周りが
でかくはないね、
周りがもう180、190ぐらいあるような人たちばっかり
だよね、たまらんわ、もうなんかな、悲しくなってくる
マジで、まあ、いやでも本当それこそだって女の子もだってこっち背でかいじゃん、みんな
でかいな、
だからね、もう悲しくなってくる、
なんなんやろな、
いや本当に何食ったらあんでかくなんだろうね、
分からん
マジで、
血ってすごいよ、
いや本当にそうだと思うマジで分かんまあではじゃあ、まあ今日の軽く本題というか、まあ本当に今日はあんまり喋ること決めてなくて、毎回結構そうだったりするんだけど、まあ近頃見た映画であったりとか、まあこの映画について軽く喋っていけたらなっていうふ
う
に思って、何から喋っていこうかね、まあ最近見たのでいくとテルマ、
テルマについては、うん、ちょノーコメントで。
あれ？あれ？
いや話すことあるか？
いやまあいやまあだから難しかったっていうのを話せれるんじゃないと思って。
テルマね。
最近いつだあれ1週間ぐらい前かな。
もうちょい前かな。いやいつか覚えてない。
うん、ちょっと
まあまあ最近
じゃない。まあ1週間2週間前ぐらいにシゲさんと俺とあともう一人そのルームメイトのムークさんっていうその3人で、うん、なんか映画見るかってなって普段だったら絶対見ないじゃんシゲさん。
みんな。
でしょで俺が前からずっと見たい見たいっていうの言ってて
見ればいいね自分で。
いや違う違うだからそれでなんかその時はそのなんか今だったらテルマ行ける気分だわっていうのでこっちからしたらなんでって思ったの、うん、もう知ってるというかそのラース・フォントリアの息子が作ってる映画だから、う
ん、なんとかトリアね、
うん、ヨアキヌトリアみたいな、うん、そうだからもう
キヌア
そのだからもう分かってたんよその内容的にはもうどうせやべえだろうなって思ってたけど、うん、でもなんか今だったら見れる気分だわっていうので見たら案の定だったじゃん。俺はもう途中で寝たしちょっと。
いやもうなんか見よう言うてるのお前いつも寝るよな。
今日も寝たね。
今日も寝と
った。いや違う眠いよご飯食った後やっぱり
いつも寝るからムークだけがちゃんと起きてる。
ちゃんと起きてたね
あいつが。
だからテルマ はもうあらすじも全然どう説明すればいいかも分かんないし、
テルマなあれなんなんやろうなと思った。全然意味わからなかった俺は。
いや俺いやうん
もう一回見なあかんな
気合いるよもう一回まあ一応そのテルマっていう女の子がなんか特殊能力というかなんか超能力みたいなのがあってそれが途中でどんどん開花していくみたいな。
超能力なんかな、なんのもうそれすらも意味が
ない。そうなの、
なんかもう親父が死んどんかなんなんかもう、
うん、
その友達がなやみたいなは。
一応だから皮肉があるっていうふうには言われてて、
うん、
まああんまり言い過ぎるとそのネタバレになっちゃうからあれだけど、うんうん、そのだからさっき言ったお父さんがその死んだのか死んでないか分かんないみたいな、
うん、
だそういったところも結構皮肉が込められてるみたいな、
うん、
っていうふうに言われてて、あんまり内容が言えないけど、まあ、だから結局やっぱ、うん、ラース・フォン・トリアの息子っすよ。
もう血は争えへんな。そらもうあんな意味のわからん映画ばっかり見とって育ったらああなるわ、うん、そら
どう父親父の作品見た育ったんかねやっぱり。
まあでもそらそうでしょ、
うん、あんな息子に見せん
映画監督やねんから
見せんなよ
な。なんなら映画監督の息子とか娘って映画監督しがちよね。
いやまあだってせざるを得なっていうわけでもないけど、
なんか
絶対興味はあるでしょうっていうのは、
ね、ちょいちょいおるよね。その
あと嫁さんがあの女優だったりとか、
うん、そう、うん、奥さんとかね、
うん、
なんかちょいちょい多いよね、
うん、
監督女優と結婚しがちよね。
まあでもそれこそ本当にだってね、その活動してるとか一緒に仕事してる時間長いっていうのもあるし、
うん、
まあそういうのがあるんだと思うけど、ラース・フォン・トリアでそう軽くちょっと言いたかったのが、
うん、
一回そのカンヌを追放されてるっていうのがあって、
うん、
で8年間ぐらい追放されててその復活したのが一応そのハウス・ジャック・ビルドか。
ああ結構最近やねんな。
そうでまたあハウス・ジャック・ビルドだっけな確か。そうで出せるようになったっていうので、
うん、
でまあそれのきっかけになったことをちょっと軽く喋りたいなっていうので、
ほう、
もともと、いつだっけな、メランコリアか、
うん、
あ、うん、あのメイジェスパイダーマンの、うん、
はい、
そう役やってる人が出てる映画で、それのインタビュー、記者試写会の後のインタビューで、
うん、
その監督が、自分はずっと銃だと思ってた、ユダヤ人だと思ってたって、
うん、
家計、親の家計的にも絶対自分はユダヤ人だと思っていたって、
うん、
そうでも、ある日ちょっとこう家計をもう一度調べ直してみたら、
うん、
お父さんがドイツ人だったって、
うん、
ナチス、うん、ナチの人間だったって、うん、のが分かってむちゃくちゃショックを受けたって、
うん、
そのユダヤ人って結構その頭いい人多かったりとか、
うん、
そのすごい人多いっていうのをずっと誇りに思ってたらしくて、
うん、
でも自分はナチだったって、
うん、
今だったらアイアンダースタンドヒトラーっていうのをインタビューで言ったんよ、
うん、
もうその動画全然 YouTube に上がってるから見れるんだけど、うん、もう場が一瞬で、
うん、
怖くなるよ
チーンやろな、
うん、今まで結構こう和気あいあいとしてて、その後も一段落した後は普通に戻るんだけど、もうその一瞬もう5秒ぐらい、もうこの世の終わりっていうぐらいの時間があって
やばいな
っていうことがあって、一応そのカンヌからその一時的に追放というかその出場できなくなって、一応それの復活が確かハウス・ジャック・ビルドかな。
なんそんなこと言うたんやろな。
だからすっごい本当ショックだったんじゃない。 まあ、もともとその精神病かなんか患ってるっていうのもあったり、
うん、あと、まあそうね、うん、
飛行機恐怖症だったり、
ああ言ってるな、
うん、だからいつも
車で噛んでくれんな
そうそう、デンマークから、うん、っていうのな。まあでもなんだろう、よくも悪くも頭おかしくないとあんな映画作れないと思うから、うん、
まあね、うん、でもなんかこの映画監督とかそのあの結構癖の映画撮ってる人って多いやんか、うんうん、でいつも思うねんけど、うん、すっごい常識人やと思うねん、映画監督って
言ってたね。
そう、うん、だってその異常なことをわざと作るには常識を知ってないと無理やんか。
まあそうね、なんかファッションのこともなんか言ってたよね前それ。
そうやったっけ、いや覚えてないけど、
うん、言ってた、うん、
だから、うん、わすげえ常識人なんやろうなって思うけどな。
どう、うん、どうなん
だろう、ね、でなおかつすっごい頭がいいから、うん、こそその異常なものを作れるんやろ、まあ、異常というか、
うん、
常識とは外れたものを作れるんやろうなと思う。
だからそう、一回映画のその撮影現場に一回携わってみたいというか一回参加してみたいんだけど、うん、何だって監督ももちろんすごいと思うけど、だって脚本ありきというかさ、
うん、
脚本ありきでしかも俳優とか女優の演技ありきじゃん、
うん、
だから、まあ、もちろん監督もすごいんだと思うけど、
うん、
どこがやっぱ肝となるってくんだろうね、
うん、
監督も多分全部それ指示出すんだと思うけど、こうしてこうしてこうしてっていう
の、
うん、
すげえ面白いんが、ロード・オブ・ザ・リングの監督やん、
はいはいはい、
ピーター・ジャクソン、
あ
ーピーター・ジャクソン、あのね、そのロード・オブ・ザ・リング好きで、
うん、
あのね、メイキングとかよく見てたのよ。
あ
でロード・オブ・ザ・リング作る前、
うん、
撮る前とか撮影してる時って、うん、すげえあの人太ってんねん。
そうね、うん、
で撮り終わってから映画の編集作業があるやんか、
うん、
なんやったらそっちの方が大事やんか、うん、編集作業終わったあとガリガリやねんいっつもあの人映画一本撮り終わったらそれ、
あ
もう
だからまあ相当大変なんだろう
ね、すごいんやろなって思う、
うん、まあ、そのピーター・ジャクソン系列でいうと、そのロード・オブ・ザ・リング全部ピーター・ジャクソン、
うん、
ホビットもそう、
ホビットはピーター・ジャクソンと、
う
んうん、第二監督に
あそうだ
アンディ・サーキスとかっていうあのゴラムの俳優の人、ね、が入ったな。
ピーター・ジャクソン他にも一応撮ってるは撮ってるじゃん。
撮ってるよ。
でもやっぱ有名なのそのあれじゃん、ロード・オブ・ザ・リングで、
うん、
他のあんまりなんかシゲさん前もなんか微妙とかなんか言ってなかったっけ。
ラブリー・ボーンとかあと何やったっけな、インモータル
ズ、インモータルなんちゃら、
あのなんか
城が動くみたいな、
そうそうそうそうそう、そんなんやな、
うん、力の掛け方が、
あのね、あの人は映像がすごいのよ。
ああ、確かに脚本、あそう、脚本ありきって言ってたね。
そうそうロード・オブ・ザ・リングはロード・オブ・ザ・リングと指輪物語っていう脚本があったから、もともとのすっげえいいのが、でそれにあの人のその映像の技術をプラスアルファしたらすげえ作品ができてんけど、あの脚本のこうね、あれしてまうと
脚本
ちょっとそんなかな。
だからスティーブン・キングとか、
うん、そうそうそうそう、だから
おもろそうな、
原作ありきを作った方がいいんじゃない。
あ
でも映像はすごいよ、あの人やっぱり。
まあまあまあ、あそうね。他なんか最近見たのだったりとか、あとあのさっき本、あの本というかしげさんいつもその映画見終わった後にメモしてるじゃん、何日にこの映画見た。
ああ、前ね、
うん、
もう今はしてないけど、
うん、前結構してて、さっきバーって見てたら、うん、去年の4月4日、だからちょうど今日
ね、
うんうん、何があったんだっけ。
え、怪物、
はい、だよね、はい、うん、何で1年もてか1年前なんだね、あれ
意外とね、
意外と、
うん、
うん、あれ覚えてる、どんな内容だったか。
ね、なんかふわっとは覚えてんねんけど、
うん、
うん、
あれはでも俺結構好きだと思う
かな。どんなやったかな、なんかバグ映画やなと思ったのは覚えてるけど、あれ
台湾だっけ、中国、
うん、台湾かどっか
ね、確か台湾だね、うん、うん、まあ一応あれ話、あらすじはまあいじめっ子が、主人公いじめっ子、 いじめられっ子か、うん、いじめられっ子でずっといじめられてて、なんか一回問題が起きた時にクラス の, そのいじめっ子と、そのいじめられっ子が一緒にボランティアをしなきゃいけないみたいな、うん、でなんか老人ホームかなんかどっかでしなきゃいけないっていうので、うん、なんか、化け物モンスタークリーチャーみたいな、姉妹だっけな親子だっけな分かんないけど、うん、確か姉妹だったっけな、の化け物を見つけて、で いつもいじめられっ子いじめられてた側が、その化け物をいじめるっていうので、逆にそのいじめないと俺がいじめられるんだっていうので、うん、その化け物をいじめ始めて、うん、でまあ別に人間じゃないから何したっていいだろうっていうので、うん、その歯抜いたりとかなんか、
あーやってた、やってた、やってた。なんでそのお姉ちゃんが、うん、その探し回るんだ、
そうそうそう、探し回ってそいつらをじゃ逆に今度は殺しに行くというか、うん、そうっていうような、もうひどい内容というか、
なかなかグロかったね、
グロかったし、うん、最後の展開もすごかったし、うん、あれはなんかでも、うん、なんだろう、考えさせられるというか、うん、あれでも結構良かった。でもあれほんと1年前なんだと思って。
そうやろ、
うん、
意外と覚えてるもんやろ1年前でも、
うん、まあ、だから結構その面白かったし好きだったっていうのが多分あって印象に残ってるのかな多分、うん、あとなんかあったりするかな
映画な最近なんか、
まあ、最近のでもいいけど
映画あんま見てないな。なんか、そうか、今まで見たやつをよく見てるね
最近。なんか
もう一回みたいな。
最近なんか見た、
何見たっけな。星の王子様ニューヨーク行く。
なんでなんで
たまたまプライムであったから、
たまたま会ってたまたま見ようってなるんだ。
うん、あ、なんかそういや昔見たことあるってなって、エディ・マフィーのやつね。
あ、
面白かった2が出てて。
あ、そうなんだ。
2が2019年とか20年に撮ったやつがあって、あ、その面白、まあ、それも面白かったけど、
うん、
なんか見たな。
俺もちょっと今度見てみよう、うん、そしたら、うん、あ、そうだ、あれをちょっと話したくて、ずっと前からこれ見たいこれ見たいこれ見たいって言ってて、ずっとそのストリーミング U-NEXT だったり Netflix とかに上がれ上がれ上がれって願ってるけど、ずっと上がらない作品があるじゃん。
あ、インソムニア。
インソムニア。
ああ
、俺あれ見たくて見たくてしょうがないよ。
インソムニア絶対見てると思うねんけどな俺は。
いや、って言ってたよね。
アルパチーノ出てるから。
うん、
でも全然覚えてないわ
あれが。ほんと見たくて、クリストファー・ノーランの中で多分あれが俺一番今見たくてい
や、ダークナイトは、
ダークナイト、まあそうそう見てないし、見なきゃいけないっていうのはあるんだけど、どっちかというとダークナイトはあれじゃん、商業映画というか。
まあそうね、
でしょ。でインソムニアはもうあれ不眠症の話でしょ。インソムニアっていうのが不眠症っていう。
そうやろうな。
だからもう時間軸多分ぐっちゃぐちゃになると思うから多分。
そうなんやろ
う
な。
うん、だからもう
全然覚えてないわどんなんか。
だからもう絶対おもろいやんというか、メメント的な感じでどうせ進んでいくんだろうなって思うと、う
ん、なんかだから一時そのゴッドファーザーから入って、
うん、
でアルパチーノ映画を見漁ったことがあったのよ、うん、もうなんか普通にアルパチーノが主演してる映画から、うん、もうなんかドキュメンタリーから、うん、あの人はなんかねどっかのイギリスかななんか忘れたけど、その舞台もやってんのね、
うん、
でその舞台の映画化作品みたいなやつとかもあったりして見漁ったことがあって、多分その時に絶対見てると思うねんけど、
うん、
覚えてない。
見たい
アルパチーノみたいな、
インソムニアを見たマジで。
でもそうね、
こっちでも多分その探せば別に全然買えるとは思う、そのお店でね、うん、買おうと思えば買えるけど、その字幕ないじゃん。
うん、確かに
日本語字幕が、うん、だから特にクリストファー・ノーランとか多分もう字幕ないと
だまだ結局あれも見てないもんね何やったっけ、新しいやつ、
あ、テネット、
テネット、そう、
ああ、そう、まだ見てない見てない
見な、
俺も見なきゃ。そうよ、
絶対嫌や。
長いからね、ちょっとやっぱ気合い、長い上に話わけわかんないじゃん多分、
うん、
も
う
気合いるから。
ああ、でも、
うん、
最近で一番見たいのは、うん、ミナリ。
あ
れは見たい。
すみませんでした。
なんで？
いや、前その行こうっていう話になってたじゃん。
そうやで。
すみませんでした。
あの時行きたかったの。でその2日後ぐらいに、
うん、
うちの母親からみなり見たってきて、
うん、
だろって。
あれ何の話になるんだ一応。
第
一応。一応。
なんかアメリカに移住してきた韓国の一家の話。アーカンソーかどっかに移住してきて、 で、まあ、そこから一から、うん、なんか畑耕したりとかっていうその映画やけど、うん、いや見たいなって。
いや俺もあれはおもろそうだなというか、うん、A20 だしね。
そうやねんであの韓国でも結構ね有名な女優の人出てたりとか、
あのおばあちゃんが有名なんだっけ。
そうそうそうそう、うん、であの主演の人はあれはブレイキングバッドじゃなくてゾンビのやつのやったっけ、
う
ん、
バイオハザード
違うよ、あのドラマ、あれブレイキングバッドやったっけ。
ブレイキングなんつった、
ブレイキングバッドじゃない、
ウォーキングデッド、
あウォーキングデッドはい、あれウォーキングデッド、多分ウォーキングデッドに出てる人ない、 あのアジア人の男の人ね。で、あの人はアメリカ、じゃあもともと韓国で生まれて育って、うん、でなんかちっちゃい時に一家揃ってアメリカに移住してきたみたいなっていう人 でその人がやってる、
うんうんうん、そうね、あれ俺も、うん、見てみたいというか、うん、興味はあるけど、前回 それこそ本当に春樹ラジオの収録で、
うん、
と被ってて、
そうやね春樹のせいで、
あやめろよやめろやめろよ違うお世話になってるから、おやめろよ、すっごく、うん、もうリールがすごいやから今だって本当に今これもちょっと話変わってくるけど、もう毎日100いくかいかないかぐらいで伸びてるから、うん、ポッドキャストの再生回数が、
うん、
もう毎日100、もうだからあともうちょっと1000回いきますよ再生回数、もう言っちゃったけど、
いいんじゃないですか、うん、
だからねエピソード20ぐらいだから1つのエピソード50回ぐらい再生されてるっていうような、
50回だけ
これってどうなんだろうね、俺分かん、そのさ
安くないやろ、
いや YouTube 上とはまた話か違くて、そのだから Apple Podcast、Spotify、Google Podcast とかそういういわゆるポッドキャスト媒体で再生、うん、だから音声メディアの、うん、そのノルマというかその、うん、いわゆる平均の再生回数とかも全く分かんないから、うん、それが多いのか少ないのか、 YouTube っていう風に考えたら少ないけど、
うん、
でもねあんまり日本、
まあ、まあ確かにな、
うん、日本人友達とかも全然知らない、知ってる人いない、
知らんからなみんな、
そうだからね、うん、そうお世話になってるんで、はい、ちょうどその時にかぶってて、まあ、緑のあれ行けなかったっていう、
行きたかったな
最近なんかホラー映画見たいみたいっていうので、
今日もなんかなホラーやたら見たいのよね最近、
今日もホラー映画一本見たし、
うん、
なんて名前だったっけ、
今日のはグラッチ、
グラッチ、うん、あれも結構熱だから
なんかもう呪音の
そうね、
やつみたいな、
アメリカバージョン、
なんかもうなんかあったやんパラノーマルのさ、うん、日本バージョン、うん、あんな感じ、
うん、でもなんか最後の展開的にもなんか おもろかったというか、
うん、別に悪くなかったで、
いい感じだったよね、うん、でも結果ジェームズ・ワンなんだよね、
ジェームズ・ワンがいいねやっぱり
結果
だから早してほしいね、あのコンジャリングの、
ああ続きのやつね、うん、あまあ続きやるとしても一回もう一回俺ら多分見直さないとじゃない、
まあな、
だってもう覚えてないでしょ、
覚えてない、
どれが何でどれが何でって、
うん、覚えてない、
全部覚えてないでしょもう一回見直さなきゃ
覚えてないな
まあてな感じで今回結構、うん、まあいろいろ映画について喋ったんですけど、もう大丈夫そうですか、うん、一応エンディングに行こうかなっていうふうに思うんですけど、
全然いいけど、あれについては話さんでいい、
どれ、
ミックのことについては、
いやどうするいいけど俺は、
いや俺は別に全然いいよ、
俺はいいけど、
俺全然いいよ、
いやこれも言葉選ぶな、まあじゃあ最後にそれ喋るか、
うん、
ミックさんにしましょう、ミックさんが
なんかさ、
うん、
なんかやたら噛みつく系 YouTuber みたいになってない、大丈夫、
まあ大丈夫でしょ、うん、ミックさんがアジアンヘイトクライム、まあそれ多分もともと撮影しててたまたまその時期が被ったからっていうのもあるんだけど、うん、アジア人に対する人種差別の社会実験をアメリカでして、う
ん、
それの動画を上げて、でもう1週間前だけどもう150万ぐらい再生できて、すっご
い
反響あって、でそのまあそれに対してはまあそれはいろんな意見があって、もう一部だけを切り取ってそんななんか人種差別をなんか誇張するようなことを動画に仕上がってみたいな意見もあったりとか、うわもうそんなことしてくれてありがとうみたいな、まああの動画に関しては俺も別にまあ、確かにそういう面もあるよなって、アメリカ人全員が別に人種差別してるわけじゃないなっていうのを伝えれたからいいな、う
ん、結構少数よね、
そう
してるのって、うん、ほんまに
だからあれはすごいいい動画というか本当に、うん、いやいい、うん、動画だったなと思ったんだけど、うん、ちょうど今日のお昼ぐらいかな、12時1時ぐらいに、なんか俺は辛いよみたいな感じの内容の 10分ぐらいの動画が上げられてたの、
はい、
でまあ一応何かなと思って見たら、
うん、
その、アジアンヘイトクライムに、そのアジア人に対するその社会実験、人種差別の社会実験の動画を、うん、日本の、ニュースサイトとかが、うん、ピックアップして記事を書いてた。
ほう、
うん、でそれの見出しが、
うん、
日本生まれ、日本育ちの韓国人 YouTuber が、
うん、
アメリカでアジア人人種差別に対する社会実験をした動画が話題にみたいな感じの見出しだったの、
はい、
で、まあ、ミックさんは、まあか、これだからここが難しいんだよね、
うん、
親両親ともに韓国人で、うん、日本で生まれてるから、
うん、
国籍は韓国人、
うん、
でももう完全に日本生まれ日本育ちだから、
うん、
もう中身は日本人というか、
うん、
そうで、なんで、韓国そういう風に呼ばれなきゃいけないんだっていう、だから多分本人的には、
うん、
ミックが、例えばそのアメリカでのアジア人人種差別に対する社会実験が話題にみたいな感じで書かれてほしかったんだと思うんだけど、
はあ、
本人的にはなんでそのわざわざ
あ、うん、わざわざそれを書く必要があるんかっていうことね、
そうっていうのでもう本当なんか泣きながらそれを喋ってて、うん、動画内で、
うん、
でだからその韓国人その在日であったりその韓国人に対する差別っていうのは今も多分日本であると思うから、
うん、
で昔から経験しててそういったようなことがあってアメリカに来て別にそんなことがなくなった、
うん、
でまた最近こういう風に日本人日本育ちの韓国人 YouTuber みたいなこんな書き方されて、
うん、
これはちょっと納得いかないみたいな感じで言ってたの、
うん、
でいやまあ聞いて、まあ、確かになんとなく分かりはするけど、
うん、
そのメディアの書き方として嘘は言ってないわけよ、
だって自分でもそう書いてるんでしょ、
そうなの、俺だからそれがちょっと疑問で、
うん、
一応そのミックさんの、YouTube 全体の概要欄に、
うん、
まあ何歳でどこどこ生まれでみたいなの書いてたりして、
うん、
そこの中で日本生まれ韓国日本生まれの韓国人っていう風に書いてるの、
うん、
だからそれを外から指摘されるのが嫌なのかなと思って、
そうどうなんやろうな、
ところそのだから言ったら日本生まれで韓国人っていうのは嘘ではないわけで、
うん、
一応戸籍上は韓国人、
うん、
そのまあ中身は中身とかって話には変わってきたら話は変わるけど、
うん、
一応その法律上というか戸籍上は韓国人、
うん、
で日本生まれっていうのだから、
うん、
まあ、嘘は別にメディアは言ってないわけで、
うん、
でまあ、じゃあ例えばヒカキンがどうのっていうのであれば、
うん、
もうそれは誰でも知ってるような感じじゃん、だからそのわざわざ例えば日本1位の、
うん、
チャンネル登録者を誇っている人がとかっていう見出しじゃなくても、ま
あまあ それだけの知名度があればっていうことね、
そうでしょ、は
い、
だからそれじゃなくて、
うん、
じゃあ留学生が、アメリカで社会実験をっていうよりかは、
うん、
やっぱそのつかみ、
うん、
だから日本人と韓国人っていうこの2つのものを持ってる人がアメリカで社会実験をしましたっていうことを多分発信したかったと思うんだけど、
うん、
事実でもあるから、
うん、
本人的にはそれがなんかむっめちゃくちゃ納得いってないみたいで、ほんと泣きながらそれのことを、
うん、
まあ、言葉まとまらならず、
うん、
結構それを喋ってるっていう動画を10分ぐらい上げてて、
うん、
だから個人的にその何が気に入らないというか、
うん、
何が嫌だったのかなと思って、
うん、
ね、それをちょっと昼にちょっとシエさんに言ってっていうのがあって、
そうね、
うん、
何なんやろうね、全くだって事実なんやし、でだからそこにさ、
うん、
別に何差別感情とかはないわけやん、
だと思うというかそうのはず、だからだ逆にこれが俺ちょっと分かんないんだけど、まあ、自分俺がナショナリティがその完全に日本人だから、
うん、
両親も共に日本人で日本生まれ日本育ちだから、うん、もう 100% 日本人だから、
うん、
そこの感覚がもう分かんないから、その日本生まれ韓国、日本育ちの韓国人っていう風に書かれるのが、
うん、
嫌に思うのかなと思って、その全体的に見て、
うん、いや別に嫌じゃなくない、
俺そこが
じゃあだってじゃあ日本人って書かれてればじゃあ OK なんかって話、じゃあそれはいや違うってなるんでしょ多分、そう書かれれば分
かんないのそこが、でも一応本人は日本で生まれて日本で育ってるから、
うん、
日本人っていう風に自分は言ってるの、ミックさんは、
うん、
でも、まあ、一応というか、まあ、両親が、
うん、
韓国人だし、
うん、
まあ、その日本の法律で言えば、
うん、
一応韓国人なわけじゃん国籍上、
うん、
ってなった時に、
うん、
やっぱ何がその、ね、嫌だったのかなっていうのが、
だからもう多分アメリカに慣れすぎてるんかな、
や言ってじゃない。
いや、まあ、一応アメリカは、うん、まあ、例えば両親がメキシコ人であったとしても、
ね、
アメリカで生まれればアメリカ人なわけで、メキシコ系アメリカ人
そうね、
っていう風につくわけやんか。
だからもし俺がそのだから両親2人とも日本人で、うん、もしアメリカで俺が生まれてたらもうアメリカ人、
日系アメリカ人になるね、うんうん、いやそうじゃないんでしょ。でも彼は
違う、まあ、そう日本で生まれそう
だ、日本で生まれた韓国人なんでしょ、
う
ん、
韓国人
そんなん腐るほどおるやん。
そうね、いわゆるだから最近で言うと在日コリアンってやつだよね、
うん
うん、だからそう何が個人的にね、そう何が、うん、嫌だったのかというか、何がその気に食わなかったのかなみたいな。
うん、別にいいと思うけどね、それは事実として。
そうだから俺もだからそのね、でそれで、あそうだ、一番ちょっと俺が嫌だなと思ったのは、うん、ミックさんもそうなんだけど、他の YouTuber とかもちょっ と、数字というかそのチャンネル登録者とか持ったりするとやっぱりその影響力があるわけよ、うん、一言の発信で、うん、っていうので、そのメディアが発信するよりも自分が発信した方が力があるっていう風にやっぱ多分思ってたりする部分も多分あると思う、
うん、
まあ、確かにその留学に関しては絶対その方が発信力あると思うけど、うん、ただメディア、それでメディアはゴミだみたいな、
うん、
日本のメディアはクズだみたいなような発信をしてたりするのよ、うん、俺それは違うんじゃないかなみたいな。
まあね、
うん、まあ、メディア一応学校で勉強してるっていうのもあるし、
うん、
ねえ、まあそのどの社会というかどの会社でもその使えない人はいたりするかもしれないけど、うん、いやそんな頭悪い人がね、うん、メディアで発信できないからとは思うから、
うん、
そのなんか ね、まあ、ね、頭ごなしにこう否定してっていうのはなんかどうなのかなみたいな、
うん、
どうが、
まあでも今の世の中、これもう今もそうやけど、まあ、言いたいこと言えるからね。
そうだから普段自分たちが言いたいことを好きな言いたいことを YouTube 上で発信してるわけよ、
うん、
だから例えばまあミクサーの話になっちゃうけども、うん、ホームステイの闇を話しますみたいな、
うん、
自分のホームステイはすっごいひどくて、あれもただの、もうビジネスですよって、
うん、
他にそれ以上でもそれ以下でもないですよっていうようなことを発信してたりするの、うん、っていうような感じで、まあホームステイを主にして主な収入源としてる多分会社からしたら多分それは大きなダメージになったと思う、
うん、
でもねこの表現の自由というか言論の自由で好きなことを自分の YouTube 上で喋って、
うん、
いざ今回このメディアでねこういう風にその日本生まれ、うん、日本育ちの韓国人 YouTuber っていう風に言われたら、うん、これだけ言うっていうのはちょっといかがなものなのかなってちょっとだけ思っちゃって
まあね、
うん、
まあそんだけ言ってる分言われてもしゃあない。これはでもアンチとかでも何でもないもんね、
うん、
そのもう
個人的なちょっと意見というか
ね、
うん、
あ じゃなくてそのメディアがそういう風に報道したっていうのは
そうそうそう
アンチでも何でもないわけ、ただの事実を述べただけであって、
そうそうそう、うん、
だからその言い方に問題あるんちゃうかって彼は言ってるけど、
うん、
まあでも俺らは別にそんな別におかしいことは、
うん、
言ってないんじゃないかな、うん、って思ってる。
一応その本当記事の内容的にも、うん、その見出しが日本育ちの韓国人 YouTuber、うん、米国でアジア人、差別に対する検証を行ったみたいな感じで、うん、中身はその本当にその中どのようなことをしたかっていうのが書かれていて、
うん、
だからアメリカ人全員じゃなくて一部の人だけがしてるよみたいな、うん、ちゃんと内容はしてるというか、でその見出しがそういったところがあって、
うん
うん、
いいやんね、日本生まれの韓国人がアメリカでみたいな、だから日本の文化も韓国の文化も一応知ってる、
そう
アジア人がアメリカっていう国でそのヘイトクライムについて考えてるわけでしょ、
うん、っていうことだと思うの俺も、そのメディアの考えとしては、
うん、
だから今日本と韓国そのねいろいろその政治問題でいろいろ問題あったりとかするけど、うん、そんな中でまあ日本というナショナリティもあって韓国っていうものも持ってて、そのね、アジア人っていうの中でしかもそれでアメリカでそういった検証をしてるっていうのが、うん、見出しとしてはね、
うん、
そのだからミックっていう風な名前を出して知らない人の方が多分多いというか、うん、あんまりやっぱりそのねまだまあチャンネル登録者今20万人もそろそろ行きそうって感じでもあるけど、うん、まあもう全国民が知ってるかって言われるとそんなこともないと思うから、
うん、
ってなったらね
いいやんね、もっと出していけばいいのにね、自分韓国人やっていうことを。
だからそれがなんかコンプレックスなのか分かんないけど、ね、
いや分からんでもないけど、うん、それは、
うん、
僕のバックグラウンド的にもありますけど、
それはだからそれをちょっと俺思ったの、うん、だからどこまで言っていいのかなと思って、
そうなんよね、うん、
そう、それは俺も思ったの、
うん、どこまで話していいかなと思うけど、
うん、
まあいいんじゃないですか別に、
うん、
まあでも今ナショナリティは日本ですけど、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
うんうん、まあまあでも在日ですよ、いわゆる、
はいですね、
はい、在日韓国人ですよね、
う
ん、何これは、
いや違う、俺どこまで喋っていいのか、俺結構いろいろその知ってるから、
ああ、うん、いわゆる在日韓国人ですけど、
うん、
まあ、国籍はもう日本にしましたけど、
そうだ、帰化っていうやつ、
帰化しましたけど、うん、でもまあ一応でも自分はそのなんていうの、その韓国人としてのアイデンティティじゃないけどさ、
うん、
まあ、一応そういう風に育ってきてるわけやんか。
そうね、
まあ、自分は韓国喋れへんし、
うん、
まあ、両親は喋れるけど、
うん、
でも両親とも日本で生まれて日本で育ってるし、うんうん、だからもう4世ぐらいなんで、
そうだ
な、ほとんどその韓国っていう感じではないけど、
うん、
まあ、一応でも
でもどっちも持ってるもんね、そのなんていうの、文化としてというか、
そうそう、一応文化として、うん、まあ、家の中ではそういう風な文化であったから、
うんうん、
そうね、そのなんていう誇りじゃないけど、なんかそういう自負は持ってるから、ね、
うん、
なんら俺は恥ずかしいことはないし、うん、なんやったら別に全然言うし俺は、
うんうん、
全然だって事実やし、
そうね、うんうん、だから俺もそう、今回こういうのがあって、だからそういう風に捉えるんだと思って、俺は、うん、ね、こんな話はするつもりじゃなかったんだけど
、これは2回に分けれるね、
まあ。2回に分けるか、まあ最初の方をちょっとカットして、
映画
を、
うん、まあまあいいですよ。
そう、まあだから一応、まあ、もしあの皆さん見てない方がいたら、うん、あのその、うん、検証動画も含めて、うん、その2本目も上がってる動画もあるんで、うん、でそれとは別に、日本の、マスメディアを鵜呑みにするなみたいな感じの、うん、ちょっとごめんタイトルごめん出てこないんだけど、もう動画上がってて。その辺をちょっと見ると、うん、まあ、そのアジア人に対するその差別であったりとか、そのミックさんの考えであったりとか知れると思いますんで、うん、もし興味のある方ぜひ聞いてみてください。
そうだから、そういうのもあってミナリを見たかったのよ。
あ、
ここに帰ってくんねミナリが、
いいじゃん、落ち着いたじゃん、
落ち着いた、ミナリを見たかったんだから、
了解です。まあ今後ちょっと上映があるかどうか分かんないけど、
そうね、
うん、まあ、あったらまた見ますか、うん、そしたら、
はい、
でまあちょっとそしたら今回、エンディングにこんな感じでいきたいと思います。
はい
はい、てな感じで、まあ最初ちょっと軽く雑談して映画、まあ映画もね、そのなんかテーマがあったかって言われると、うん、もう本当にダラダラと映画
ダラダラ喋っただけやからな、
うん、まあこんなんでいいべ、
うん、いやいいと思うで、
うん、でだからまあちょっとその今回長くなったし、その最後ミクさんの話があるから、
うんうん、
ちょっと編集を考えます、
はい、
まあてな感じで今回はエピソード22ですね。あ、そうだ、まだ結構あんまり浸透してなかったりする人もいるんですけど、
うん、
まあ、そのハルキラジオさんの方で、ハルキラジオかの方で、うん、自分がポッドキャストを一緒にハルキさんたちと、撮りましたので、もし興味のある方はぜひそっちに飛んでみてください。で自分のポッドキャスト YouTube 以外には Apple ポッドキャスト、Spotify、Google ポッドキャストなど、8つ以上かなの、媒体で聞くことができますので、自分の環境に合ったもので聞いていただけるとありがたいです。てな感じで、エピソード22ですね、を終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。